Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日もね、どうにかっていうのか、それとも、結構っていうのか、あったかいロサンゼルスなので、私のいつも定番のチェアに太陽が当たるようになってきたら、冬とね、夏の太陽の方角って違うじゃない。なので冬になってくるとね、太陽が私のフェイバレットチェアに当たる時間帯がもちろん変わってくるわけね。そろそろ太陽が当たってきたから、椅子にかけて庭で録音をしようと思うわけね。これまでもね、背景音のことをライフスタイルサウンドと私呼んで、全然いろんな音が入ってもいいんじゃないなんてね、言っていながらも、ふと気になるなってなってくると、いや、冬になってくるといろんな家の人たちが、もう木がね、すごい夏の間に伸びてくるから、木の伐採であったり、木のトリム、要は木たちもね、みんなヘアカットのようにね、綺麗にしてもらうわけよね。そういった音であったり、車の音であったりだって、結構今日うるさいかもなって思ったりすると、気に始めると気になるわけよね。でも、あ、これでいいって私言ったじゃんって、だったら、このままでもいいのよって、そう思うとね、全然気にならなくなるわけ。全く同じ音を聞いてるのに、どうして気になる時と気にならない時ってあるのかなって、そこはどの視点に、意識を向けてるかによって、その判断ってのが変わっていくと思うのね。例えばこういったラジオを収録するって時に、背景音があってはいけないっていう、これまでの、皆さんに聞きやすいっていう形でね、でそんな風に思った主人っていうのは、私にクローゼットの中で収録をするようにって言ったんですね。で、私絶対やりたくないって言ったの、それはね、いろんなものを見て、いろんな景色を感じながら、そのままみんなに届けたいって話をしたのね。でもプロフェッショナルな人たちだと、もちろんラジオの収録の部屋とかっていうのは、もう密封された状態なわけよね。で、うちは近くにも、結構ね、そういうボイスオーバーっていう声の仕事をしてる人たちが結構いたので、もちろん彼らはね、プロとしてやっているわけなんで、ナレーターであったり、そういうのを収録する時のためにお家にそういうスタジオを持っていたりとか、もう密封状態でやってるわけよね。そんなね、どこを見てると、いかに、その背景音を入れない方がいいんじゃないかって、それは良し悪しだと思うのね。それなのに、それがいいんじゃないかって思ったりとかすると、その方が聞こえがいいとか、その方がプロっぽく感じるとか、いろんなね、その視点をがそこの中心になった時に、その背景音っていうのが、あ、ちょっとこれはな、うるさいかもと思ったりとか、あまりにもうるさい時はね、もちろん家に入ったりはするけれども、そういう音もね、いいなと思うか、どっちかっていうものは、その自分がどの視点に意識を持ってるかっていうことなんですね。なんでこれ冒頭で話してるかっていうと、全て意識の中にっていうことを含めて、今日はお話をしていきたいんです。そんな私もね、大抵いつも朝メッセージが降りたりとか、こういうお話みたいなメッセージが降りてきて、それをいつもブログでずっと書いてきて十何年って経っていてね、でラジオもそうやってよくお話をしているので、基本的に昨日自分がどんな話をしたとか、前回どんなストーリーだったかなとかっていうのは覚えてないのね。だから今回のエピソードの前のものって、私何話したかなって、休息って書いてるけどって、今日休息の話したわけではないんだけど、ちょっとそれに関連するのかなってふと自分で思ったりをしながらね、そんな私にいつもついてきてくれてる皆さん、ありがとうございます。その今日のエピソードの前に、昨日はブログを投稿しました。概要欄に入れておくので、ぜひ読んでみてください。これからの流れとか、いろんなものとかね、これ数回に分けて書けばいいのに、なんで一気にこうやって書き上げちゃったのみたいな感じで、結構みんながいろんな、なんていうのかな、すごく詰まった内容でね、詰まったっていうのは It's a lot of it って、たくさん入ってるっていうことでね、びっくりしたっていう人たちもいたので、ぜひ読んでみて、もしかしたら今日とか前回のエピソードとか、いろんなものにね、関連しているものが、つながっていくものがあるんじゃないかなって思います。さて、 今日のね完成トーク、そう今日のメインのお話はね、うつについてちょっとお話をしたいなと思うんですね。でこれはね、私が今日話するのはうつの治し方とかでもないし、私はそういう医療関係の人でもないので、うつのねお話とかに関して私が今日言うことっていうのは、まあある一つの視点っていうことのお話をしたいので、まあだからこそ、まあうつ全体とかうつのことをよく知ってる人たちとかね、まさみさんそんな、全然まさみさんそんな内容分かってないよなんて思うことなく、私がね聞いてきたお話点あったり、または、まあ、そこを糧にして大成功した人たちとか、そういうところも含めてね、その多くの中にあるのは視点だなと思ったので、そのお話をシェアしていきたいと思ってます。だからいろんな視点からいろんな方法から良くなっていったり元気になっていくとすごくいいと思うのね。でそして私が今日話すること、役に立つところもあれば、役に立つ人もいればそうでない時もあると思うのね。だからこそもう世の中にはたくさんのストーリーがあって、たくさんのやっぱり方法であって、だからこそ、まあ、一つでも、多くのことっていうか、一つでもプラスになるようなお話とか例題があるっていうのは、私はいいことなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、これまでもねよく聞いてきた中で、あのお父さんや男性とかそういう人たちのね、そのうつの悩みっていうのをよくいろんなところから相談を聞いてきました。でこれはね、ある程度の大きなキャリアであったりエリートであったり、そういう人たち、まさかあの人がって思うような、そのうつっていうお話に、まあ、ちょっともしかしたら特定されていくかもしれないんだけれども、まあ、そういった人たちが、ね、ものすごくあんなにバリバリで、あんなにポジティブでやる気があってって、なんであの人がうつになるのみたいなね、そういうお話がね相次いでいて、でそんな中からうつになった人たちっていう、なかなか這い上がれないっていうようなお話で、どうしたらいいですかっていうところがすごく あったんですね。で、まあ、そういったお話をね聞くたびに、私は毎回、その時に思うのが、まあ、他ですごくいい例題とかを出してきた人たちも含めてそうなんだけど、気持ちの切り替えって要は大切なわけよね。で気持ちの切り替えができないからうつになんじゃんみたいな思ったら、まあ、それまでなんだけれども、でもある意味、まあ、本当にね、まあ、みんなに知ってもらいたいのは、例えば会社をリストラにあったっていうことでね、すごくうつになるきっかけの人はものすごく多くて、でもリストラぐらいって思う人もいれば、リストラでもう、全てお先真っ暗なんて思う人たちもいるわけよね。それはね、先日お話をしたうちの主人もそうだったんだけど、まあそうだったんだけどっていうのは、まあ、大きな会社で、まあみんなが、あ、すごいね、こんな会社に勤めてるの、なんて言うと、まあ鼻が高いわけよね。で、そうしてそんな会社にリストラにされると、もうすごく自分の人生は終わりみたいなのがあって、終わってはないんじゃないって私はすごくその時思ったのね。で、考え方を変える必要があると思って。だって、まあ、人生生きていれば何かしら起こると思うし、リストラにあったらじゃあ次の仕事を探さなきゃねって思うだけの話であって、で恥ずかしいことでも何でもないんだよねって。なぜならもうリストラにあったことによって、もちろん最初落ち込む人もいるし、で誰だって落ち込むと思うのね。なぜなら自分の努力が、これまでの努力がもう水の泡になるぐらい、なんか打ち切られたような感じなわけじゃない。なんでここまでの努力をさ見てくれないんだろうと思ったりするわけよね。でも世の中とか自分に起こること全ては全ていいことであり、全てに意味があるって皆さんは聞いたことがあると思うのね。その意味をどう見出すかによって、その次の方向性っていうのはもちろん変わってくるわけよね。だから、まあ、そこで何が起きようとも最悪だと思えば最悪な結果になるわけだし、もしかしたらこれは最善のスタートなのかもしれないと思えば最善のスタートになるわけよね。私はね、生まれた時の記憶っていうのがあるわけじゃないので、まあ、皆さんもそうだし、まあ中にはね、生まれた時のね、参道を通ってきた時の記憶みたいなのを持ってる人たちももちろんいるわけよね。まあそんな中でね、人生の中で一番大変な時っていうのは生まれてくる時だって話を聞いたことがあるのね。でそうすると、 あんな大変な思いをして、あっという間に9ヶ月で大きくなって、でそしてこの世に誕生するっていうところで誕生したわけだから、何でも乗り越えることが人間はできると思うのね。でもちろん、落ち込んだり疲れたりっていう時はね、もちろん少し休んでもいいと思うっていうのは前に言ったも思うのね。でもちろん休んでいて、でそれでね、それからやっぱり、まあ、またやる気を起こすっていうタイミングも絶対しそうなわけ。ずっと落ち込み続けてるほど人生の中で時間っていうのはそんなたくさんあるわけじゃないの。だからこそこの人生の中で私たちって綺麗なもの、いいことってのもいっぱいあって、それをどうやって見出して私たちがこの人生を楽しく生きることができるかって思うのね。だからこそ、例えばリストラにあったりとか、そういうね、人生の中でクライシスみたいなことがあって鬱になったとしたら、もうその一つのことをきっかけに自分の人生を台無しにするよりも、絶対にもっと、ね、チャンスがあるんじゃないかって。で、ある一人の男性でね、ものすごく大変なことが起きたことがあったの。ものすごい大きな木の伐採が始まったので、まあ、大きなっていうのは大きな音のね、なので結局また家の中に入ってきましたまあそんな背景音を気にして気づくほど聞いてませんっていう人がいればごめんね、もうこんな細かいところまで話をして、まあ、anyway でその男性にね、こんな話をしたの。よっぽどね、こんなことがでもない限り仕事辞めないよねって言ったのね。で実際にそうなんですよ。なぜなら粘り強い人とか責任が強い人って、どんな大変なことがあってもどうにか乗り越えてこれを続けようって思ったりするわけよね。でも、まあ、中にはトクシックな環境っていう毒のある環境みたいなところにいて、その中でここまで頑張る必要あんのみたいなところがやっぱり世の中にはあるわけよね。でそうした時に、そんな中でリストラとかそういうのにあったら、いや万々歳しようよって、こんなことでもなければやめないよねって、もしこれを主語が導いてるとしたら、絶対視点を変えた時に新たなもの、新たなチャンスっていうのが寄ってくるよねって言ったら、いやもうそんなの考えられないって、まあ、渦中でイライラしてたり落ち込んでるとやっぱそう思うわけね。でもそれがもしかしたら現実なのかもよ、とにかくこれ覚えといてって言ったら、もう本当に実はその会話をしたその瞬間にこそ、実は新しいチャンスのオファーが入ってきて、もともと自分の夢であった仕事にその人は結局ついたのね。だからこそ最悪と思ってたことが起こってた時に、実は最高のことが起こっていて、でその最高のことを得るためにリストラが起こっていたので、本当は最悪じゃなくて最高のことが実はダブルで起きていたんですよ。でそれをね、本当に見方と考え方だと思うのね。実は日本に行く直前に、長年仲良くしていたアリューナさんっていうスピリチュアルのリーダーさんがね、他界しました。アリューナさんっていうのは、日本にスピリチュアルっていうものを最初の頃に持ってきたとしても有名で、バシャールさんをはじめいろんな人たちにアドバイスをしてきた人なのね。でそのアリューナとも本当にもう30年ぐらいかな、仲良くしてきて、で30年、いやそんな長くないか、20年ちょっとぐらいかな、まあ、anyway もう長いお付き合いのお友達だったわけね。まあ、日本のね、そのスピリチュアルであったり、また多くの人たちが読んできた本の中で、なんだっけあれ、Secret、引き寄せの法則か引き寄せの法則の翻訳をした山川さんもアリューナさんに会って人生が変わったっていう人たちで、まあ、そのアリューナと話をしてた時に、アリューナがこのスピリチュアルの流れに入ってくるきっかけっていうのも、実は鬱になったことがきっかけだったんですね。でそこで、アリューナも鬱になったのみたいな話をしたことがあります。なのでね、そういう人たちも鬱になったことで考えて、そして乗り越えてっていう人たちももちろんいて、でそしてね、私はもうたくさんの人たちの、ね、億万長者となった成功者の人たちの通訳をしてきましたが、リストラであったり自分がこれまでやってきたことを認められない瞬間っていうような出来事にあった時に鬱になった人たちっていうのがすごくいっぱいいて、でもここで終わらない、自分の人生やはり何か意味があってこれが起こってるんだなって思ったことで切り替えをした人たちが、全く新しい人生を歩むことによって、そして成功を収めた人たちがいっぱいいます。 人生世界にはバラエティのあるほどの仕事であったり、バラエティのあるほどの役割っていうのがあるわけで、でなってくると一つのものをもちろん極めるっていうのはすごいと思うのね。でも一つのものを極めている中でこれしかないんだっていうわけではなくて、チョイスがたくさんあるっていうことを思うと、まあ、その一つのことがダメになったことで、ね、落ち込むっていうのではなくて、だからこそ Everything happened for you っていう言葉があるわけよね。あなたのために起きているんだから、これが何の意味を示しているんだろうって、そう思うと、それを落ち込む材料にするか、それをバネにする材料にするかってことだと思うのね。そうしてバネにしたい人たちっていうのはものすごく変化をさせて、でそして今の人生の方が大好きっていう人たちが本当にたくさんいるの。だからこそね、皆さんに鬱っていうところで悩んでいたり、奥さんたちやまたは旦那さんたちが、ね、自分のパートナーね、もう最愛の配偶者が鬱になってしまって、どうしていいか分かんないんだよねっていう人たちがやっぱりいます。でそこでね、もちろん考え方を変えることができない人たちなんかだったら、まあもうどんな意見というのも受け入れられないっていうんだったら、まあ、前回のエピソードみたいにかな、休息であったりリラックスすることもすごい大切ではあると思うのね。でも言葉は投げててもいいと思います。なぜならその人がその時受け入れなくても、頭とか心とかどこかの片隅には残っているんですよ。だって誰も投げかけなかったら、そこにゼロな状態で言葉がない、存在しないっていうことになります。でも投げておけば、何かふとした瞬間の中に、そういえばこんな話を聞いたなっていうことで、きっかけになって元気になるっていうこともいっぱいあります。でもう一回言うね、人生楽しむために生きてきたわけで、で生まれてきたわけで、でそうするとね、まあ本当に、まあ落ち込んだりゆっくりする時間があったとしても、長くそう落ち込むのではなくて、絶対に乗り切る、そして自分にはできる、そのできるってのは無理なできるってことじゃなくて、何か最高のチャンスが用意されていると思ったら、絶対そこに向かってほしいと思います。なので今日のあなたもね、自分の人生を信じて、そして第一歩っていうのを踏み出す中で、そういう環境からぜひ自分を引き出す勇気っていうのも持ってほしいなと思います。それでは Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you, or have a beautiful day。 それではロサンゼルスのマサミライトでした。